ほほほほほほほほほほ。
びっくりした。
ちょっとめっちゃびっくりしましたよ。
大魔王
春郎の
グッタイミュージック。とうとう番組名が言えなくなりましたか。ねえから始まる番組名の番組はないです、は
い、ないですか。
あの大魔王ラジオチャンネルには
ねえ
言って大魔王春郎のねえから始まる番組名考えてみようか。
じゃあネットラジオですよ。
それ
が多分頭をよぎったと思うんですよ。
ネットライフ生命でもなく、君の大好きなスヌーピーの
ああはい、
ね、ついてる、はい、当然スヌーピーがついてるからネットライフ生命でしょ。
いやいやいやいやいや、もう考えたこともない。ネットライフ生命さんは。
そうなの、
はい、
何生命ですか。
僕は東京海上さんですね。
東京海上グループの、
はい、生命保険は何、生命保険なんかかけてないんじゃないの。俺
かけてないの。
かけ、あのなんかほら入院保険とかなんかそうなんじゃないですか。
あ、そうなんですか。
あの、不眠協
会、まあ、生命保険であんた死んでも受け取る人いいんだね基本的にね。
おいおいおいおい、
誰も受け取ら
ない。何や、寂しいこと言うな。
誰が受け取るんですか。
ね、おかんとか
お兄ちゃんとか、
お兄ちゃんとかおいっ子とかになります
か。おいっ子、え、どうなんやろね、あれ受け取りってあの微妙でね、
はい、
あ、おいっ子はあるんかな。
あるでしょ、おいっ子は。
あのね、おじさんはないんですよ。
マジで。
うん、
あかんっていうこと。
あのね、受け取りの加減でね、
はい、
うん、前にあのこれニュース番組かなんかでやってたんですけど、
はいはい、
あの亡くならはったらこう整理せなあかんじゃないですか、
はい、
荷物とかを、
はいはいはい、
財産とかをね、であるおじさんがその、うん、その死んだ人のお母さんの兄弟か何かが、
はい、
もう身寄りがそこしかなくて整理しはったんですよ、
はいはい、
でずっと疎遠やったんやけど、もう連絡が来たからやらざるを得ないので、
は
い、全部整理もして、
はい、
お葬式も出してあげて、
はい、
でいろいろ調べてみたら、
はい、
預貯金がまあまあ数千万とかあったんですって。
マジですごいって。
ところが、そのおじさんには受け取る権利がないん
で。なんでなんで、親戚やのに。
親戚でもこれ例えば、
はい、
あのあなたがね、
はい、
その例えばおじさんにはね、
はい、
遺言書として僕の財産は全ておじさんにあげますっていう遺言があれば問題ない。
はいはいはいはい。
別にその辺の人にもあげれるわけや。
そうなの。
遺言書があればいけますよ。
え、
だからよくあのドラマとかでよく問題になる、
はい、
あの何々に全部慈善事業に寄付しなさい言って何十億と、それでも後の残された家族が大揉めに揉めるとかあるやんか、
はい、はい、
だからできるわけですよ。
あ、そうか。
だから俺に残してくれてもいいんだよ
ビビるわ。うん、おうおう、まあ
大魔王、全て大魔王さんに差し上げます
って。借金が、
まあ、大したもんないと思う。大したもんない、大したもんないと思う。大したもんない。借金は、
うん、
借金も相続なんですけど。
そうでしょ。
あの拒否れるんです。
ああ、なるほど、
まあ、あ、そうか、だから拒否するわ君の、
はいはい、
借金だらけやからね。
そうですか。
だから、はい、結局そのそういうそのおじさんにはないんですよ、兄弟。
マジで。
多分ね、下にしかないね。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
うん、
なるほどなるほど。
横なら、あの直接親とかはあるで。
ああ、親とかある。
親とかはあるけど、
兄弟とか、
親兄弟はあるけど、
はい、
あのおじさんいうのは親の兄弟。
そうです、そうです、
ね、もうこの時点で切れるらしい。
へえ、そうですか。
うん、
おいらどこ行くの、それは。
コッコ。コッコ言うても、あの、ものすごい暗黒的な歌歌ってる人ちゃうで。
暗黒的な歌を。
CO ちゃうで。
みんなコッコに行ったらめっちゃおもろいな。あんな暗黒な歌歌って
あの人のところに全員、もう身寄りのない人の財産が全部コッコに。
めっちゃ面白いやん。もうめっちゃ、そうであんな暗黒な歌歌うね。めっちゃおもろない。あの人。
ここ大好きやねん
俺。あ、そうですか。
最近あんまり活動してやらへんのかな、よう知らないですけど。
あのね、ついこの前10周年か20周年でね。
もう20周年でしょうね。20周年ですよね。10ってことはないですよ、ね、う
ん、なんか武道館 2days とかやってましたよ。
ああ、やっぱまだ人気あるんですね、うん、やってます。暗黒なんかちょっと明るい歌も歌うようならあったという。
そうなんだ、ちょっと明るい。
なんかあの超暗黒の、はいはい、あの暗黒感が好きなんですけどね、僕。
みんなそうじゃないですか、やっぱ国交さんを支持する人は ね, うね、うん。
いやいや、だから財産は国に入るわけですよ。は
い、マジか。
国丸儲けですわ。
じゃだから
みんな身寄りなくなれ、思ってるわけです
よ、国は。法律なんとかして、だっておじさんにあげたあかんって法律とか、ちょっとおかしくないですか。
しかもそのおじさんは、葬式代とか全部出してるわけです
よ。
せめてそれだけちょうだいみたいなのあるやん。
なるなる。
だから整理すんのと葬儀代だけで言うたら100万とか払ってるわけやんか。
はいはいはいはい。
そのアパートも整理とかもせなあかんわけやから。
なんでそれがあかんで国が持っていくっていうか、もうよくわからないですね。いや、もう分かりすぎて嫌やわ、その国の強欲さが分かりすぎて。
いや、国が強欲なんかどうかは分からへんけど。
そりゃ何やろ、上の方に行くと問題はあんのかしら。その
上というか、その南進党とかあるやん。
南進党ね、うん、はいはいはい。
それで切れるねん、法律的に。
すごいね、
多分ね。
なんで国に行くんやね。国に行くのよく分からないですけどね。
国庫に行くわけですよ、暗黒。
もう全部国庫全部国庫に行くのめちゃくちゃ面白いけどね。
いやいや、だからそうなんですよ。
そうですか。
だから君とか僕みたいな身寄りのない男
は
ね、
身寄りがないことないでしょ、あなた。
まあ、身寄りはないこと、身寄りなくなるやん、どうせそのうち。
そうかな。
どう路頭に迷うやん。
なんでやねん、そんなことないでしょうよ。分からへん、これからどうなるか。
どうなるか分からへんね。
分かりませんよ、そら。
マグロ漁船に乗せられる。
なんでそっちやねん。
どうなるか分からへんし。
そうや、分かりませんよ。
明日になったら、明日になったら気づいたらオホーツク海にいるかもしれ
ん。いや、おらんやろ。なんでおんねん、オホーツク海に。
バーサーバーサーって漁でこう網引いて
る。いやいやいや、そんなのオホーツク海行くだけで1日以上かかりますから、明日は無理です、
ね。明日は無理です、ね。じゃあ、明後日ぐらい。
明後日でも無理じゃねえの。
そうなんですか。
分かんないですけど。
まあね、オホーツク海に飛行機で行くやつとかいい日からね。
そうですよ。
船で行くんやろからね、直接ね。
そうです
よ。まず北海道とかに行ってから、漁船に乗ってそこから行くんでしょうかね。
そうです、うん。まあ、今から急いで行って、まあ、飛行機で北海道にはたどり着けるかもしれないですけど ね、今日中にもね。
北海道涼しいかな。
いや、暑いでしょ。北海道暑くないですか。
もう大阪京都がね、地獄のように暑いじゃないですか。
今日が最高らしいよ。
ほんまね、オープニングでね、うん、クリスマスの歌も歌いたくなるぐらい。
うん、今日が今回一番の暑さになるんじゃないかってラジオで言ってたよ。すごくない、この
マジでさ、地獄のようよね。
夜がもう、
あなたあのメガネかけてへんからさ、分からへんと思うけどさ、
はいはい、
僕らメガネかけてるやんか、はいはいはい、ほんなら車乗ってたり、はい、コンビニ行ったり、
はい、
パチンコ屋入ったり、
はい、
まあ、クーラー効いてるじゃないですか、
はいはい、聞いてます。
ウィーンって出るよね、はい、バサッバン、はい、出るよね、
出ますね。
うわーってメガネが曇る。
うそうそ、
マジマジマジマジマジマジ、
うそー、
めちゃめちゃ曇るからね。
普通にいるだけで、そのクーラーから外出ただけで。
いや、だから湿度がどんだけ高いかいう話。
はぁ、すごいね。
もわん。
鍋してるみたいやね。
鍋してるみたいですよ。
もう鍋に入ってる。
メガネクリンビュー必要ですよ。
あ、
もう宇宙服着た落語家がこうやってメガネ曇っちゃった、言う
て。それ知らんわ。
まあそうですか。
まあそうですか。
そうです
よ。そんな曇んの？
いや、だから、
はい、
暑い。当然暑い、
はい、
体感として、肌感覚として暑いわな。でもわっとす る,
もわっとする
気持ち悪い、
気持ち悪い。
でも眼鏡曇ったらそれだけでへこむね。なんか、あ、湿度高いにゃって思い知らされるわけやんか。
そうか、湿度が高いと眼鏡が曇るんだ。
そりゃそうやん。冬場とか中に、うん、中が曇るでしょ。
うん、うん、曇りますね、
車、
うん、
車乗った時に冬場は中が曇る。なんで中が曇るかっていうと、外が乾燥してて、
うん、
中に人が乗ったから湿度が上がった
ん
です、
うんうんうん、
で中が結露する、
うん、
で車で走ってて外走ってたりしてクーラーうわーっと効かしてたら、はい、逆に外が曇ったりするよね。
は
あれなんで外が曇るかって、ガラスを冷やしたら、
はい、
外の湿度が高いから外が曇る。
あ、なるほど。
湿度高い方が曇るんです。
あ、じゃあ冬にマンションで中にこうバーッと霜、霜じゃない、なんていうの、
まあまあ霜というか、まあつくわな、
つくやん、
バーッと下落ちてな、
冬が
結露がついて結露して下のとこが木やったらボロボロになってくるから、ボロボロになってくるからね。
あれは外が乾燥してるから、
外が乾燥してて中はやっぱり湿度上げるじゃないですか、ストーブ炊いたりこう鍋したりして、ほんなら結露して、
はあ、じゃあ冬はやっぱり外ってのは乾燥してるんですね。
乾燥してますよ。
だからこの肌もね、冬なんか
カッサカサ
になりますよ。なります。それ乾燥。
白子吹いたみたいになるやん。ほんまに。
なんなら寒いからなるんじゃないんだ。乾燥して
るからなるんですね。乾燥してるからなるんでしょうね。
なるほどね。
もうかかととかガッサガサ
になる。はいはいはい。もうかゆかゆになりますからね、体中が。
もうあのね。夏は夏で汗かいて痒いわけ、
う
ん、は
い、そうですね。
冬は冬で乾燥して痒いわけ、うんうん、休まらんわ、
年がら年中痒い、
年がら年中全身痒い。ほんまに
ちょっと嫌やな、年がら年中痒い。体中痒い、ちょっと嫌ですね。
でもこう痒いってさ、うん、そのなんていうのかな、あのイライラするやん。
しますね。
なんなんやろ、こうこうまあ、痛いとかも嫌やけど、
嫌やけどね、
あの痒いのイライラ度ってこうまた違うよね。
そう、
これはもう耐えられへん。
書いたら気持ちいいけど絶対傷が残るじゃないですか。
いや、そして治らへんしね。
何が、あ、痒さが、
あの痒いとこ書いたら、うん、その周りに飛び火せえへん、
するするする、
飛散するよね、あれ。
そう、
キュッて書いたらその周りに飛散して結局痒いポイントが増えるねん。
あれなんやろね、なんであれ書けば書くほど痒くなるんやろね。
わからんな。だからほっといたらいいねん。でもほっといたらイライラするから。
そうな。でもまあ確かにほっといてめっちゃ我慢したら10分ぐらいしたらちょっと収まることはあるけどね。
ああ、まあだからほんまはその軟膏みたいなのを持っといて
塗る
とちょっとこうマシにな
る。あれは何、乾燥を防いでるってことなんですか、
ね、乾燥を防いでったりとか、そのなんやろう、この肌のその荒れたのとかをこう抑えるんじゃないですか。書、うん、いたりしたところも傷ついてるからそれを抑えたりするから良くなるんじゃないのかな、よくわからへんけど。だから僕ら車で東京とか行くやんか、
はいはい、
走ってたら、はい、急激にこうね、お尻が痒くなったりとか、
はいはい、あるね。
こうずっと座ってるからやっぱりね、こうこうお尻が熱なるというか、こう汗かくわけですよ。ほんなら急激にそのお尻とか、あのお尻とあの足の付け根のとこ、
はい、分かる、
もう運転してて、イライラだってなって、そのうちズボン脱ぎ始めるからね。カチャカチャカチャカチャ。
変態。
運転しながら。
変態。変態が曇ります。
ズボン脱いだぐらいでは変態じゃないですか。
まあそうですけど、
うん、サービスエリアでね、チンチン出してたりしたらあかんかなと思うけど、チンチンさえ出してなかったら
あかんかなって思う以前にあかんわい。
そうなんですか。
なんでそんなところでチンチン出
すの。サービスエリアで散々寝てますけどね、あの結構皆さんこうカーテンしたりね、
はい、
して寝てはる人が多いんですけど、もう僕ら平気でも全然オープンマインドで寝てますので
。あれは何、暗くしたいからじゃないんですか、だってカーテンとかは頭の中
で。いや、それは周りから見てほしないからでしょ、
寝るのが、
うん、
あ、そうですか。寝るのとかそんなに気にならないですよね。電車でもガーガー寝るんじゃないですか、だって。
まあまあそうよね。
まあ落ち着くか、でも真っ暗にした方が。
まあ落ち着くかもしれない、
ね、まあ確かにね。
確かにそのサービスエリアとか結構明かりがあるから、止めた場所とかあんまり考え、そんなこと考えへんで、この辺暗いからこの辺に止めて寝ようとか思わへんから、
うん、思わへんもんね、はい、空いてるところ、ね、
極力こう売店とかが近いところに止めて、うん、やっぱり眠いから寝ようと思って椅子倒したら思いっきりライトの真下で眩しいとかありますから、
はいはいはい、
まあ、
まあね、
そういう時は目のところにタオルかけて寝るだけですけどね、大体は。
まあアイマスクとかね、まあありますからね、
今アイマスクしたまま運転。
いやいや、え、極限マジシャン、イリュージョンかなんかできる人、
イリュージョンやろね、
イリュージョン
感じ。やっぱりあれかな、アイマスクして運転してたら警察に止められるかな。
まあ止められるっていうか、どこまで走れます、あなた。僕は10メートルも走る自信がない。い
や、やっぱりマジックのやつやったら見えるんじゃ、あれ内側から。
ちょっと薄めみたいな感じで、それする必要があるかね。
ああ、そう、ほんまやね、
うん、それないよね。
なんでしたんかが意味わかんない、
意味わかんない。
そして寝るときも結局明かり入ってくる、
ね、そうですね。ちょっと意味がわかんないですね。
意味わからんこと言うね君ね。
いや君でしょうがね、うん、まあでも意味わからんことはもう世の中ね溢れてますから。
そうなんですか。
いや知らないですけど。
意味わからんことを言ってくださいじゃあ。
意味わからんことあります？なんか
聞くなよお前が溢れてる言うたんやないか。
溢れてるかなと思ったんですけど、はい、まあパッと思いつかねえなと思って。
そうですか。うん、この暑さは意味わからないですけどね。いやあのね、こう高校野球とかさ、
はいはいはい、
まあ、昨日決勝がありましたけども。
あ、昨日決勝やったんですか。
昨日決勝やったんです、はい、僕もほぼ興味ないんですけど、たまたま職場で決勝の時間にテレビがついていたので、はいはいはいはい、まあ、見てたんですけどね。なんちゅうのかな、まあ、あんな暑い中で若者やらして、
はい、
そのスポーツやらして何しとんねんと倒れたり死んだりするんちゃうかと、はい、熱中症になるのちゃうかとか言うじゃないですか、はいはいはい、実際そうなんだとは思うんですけど、僕らの若い頃ってもっとひどかったよね、
はい、
水飲むなとかね、
うん、そうですそうです、間違った知識がね、
うん、とりあえずウサギ飛びやれとか
ね、やれスクワットとかね、う
ん、まあ、スクワットはあの意味はある程度あるんだけど、
ウサギ飛びがあんま良くない
か、ウサギ飛びはとにかくあかんらしいで、あかんちゅうかもう何の意味もないとか。
マジで
しんどいだけ。
めっちゃやってたよ。
めっちゃやったね。だってあの普通の体育の授業とかでもやって
る、ね、やってるやってる、もちろんもちろんもちろん、
ね、まあ水飲んだらあかんと、
うん、なんか言ってたね。あの走る時とか特に言ってましたね。
一番赤いやつやんな、うんうん、
走る時とか特に
長距離走る時水チャポンチャポンなるから飲むなみたいな、
うん、
いやチャポンチャポン言うほど飲んだらあかんやろうけど、
うん
もう腹キンキンやわ今から走るのに言うぐらい飲んだらあかんけど、でもまあ飲まなあかん。
ほな今体育1時間授業あったら、うん、その間でちょこちょ こ水飲んだりするんですかね。するよね。
いやするんちゃう。やっぱり
昔は絶対あかんかったよ。僕らの時は
絶対あかんかった。
そんな
絶対あかん、
うん、
いやあのこうライブとか行くやんか、まあ、話とかあるけど、はいはいはい、ライブとか行ってさ、あの飲食禁止というか、
はいはいはい、
あのライブハウスってドリンクで儲けてるところがあるので、うん、ありますね、あの持ち込み禁止。
はいはい、ありますね。
で持ち込み禁止なんやけど暑い、うん、みんなちゃんと水分取ってねーっていう、
はいはいはい、
どっちやねんみたいになるよねいや買いに行くの、
はい、
いちいちあのカップのやつ買いに行くの、うん、いちいちみたいな。
買えよ買えよ、
みんな買えよ
買えよ買え
って持ってるって言って結局持ち込んでるやつ持ち上げてみんな飲んでるけど
いやだからあれね、そのコンサートのホールとかやったらあかんじゃないですか、うん、基本。まあ飲んでますよ、飲んでますけど。
ホールとかも飲食禁止や
ったら、ね、あかんでしょ、普通。
いや、でも結局、あのみんなあの暑いから水分補給ちゃんとしてねって言うよね。
まあ言うんかな、
言う人もいるんですよ、まあ。特にフェスとかでね、野外とかやったら、ね、
うん、それはもう。
鳥人間コンテストなんて、最初、もう。ね、うん、びっくり日本新記録という番組があって、
はいはい、ありましたね、
その中で、うん、鳥人間コンテストを言って、はい、もう別に飛びもせえへんやつでどれぐらい飛べるかいうのをやってはったわけや、は
い、やってた面白いやつね、
うん
う
ん、それがだんだんやっていくうちにね、うん、今やもう航空力学の話やから
はいはい、はい、
だから専門家がまず見るんやって、
はいはい、
設計図を、
うん、
その設計図この材料で、うん、ここはこういう部材を使ってこういうものをこういう軽量化で作りますっていう設計図が送られてくるやん、うん、
はいはいはい、
もう専門家がこれ飛ぶこれ飛ばへんってもう分かんねん、絶対飛ばへん、
はいはいはいはい、
あこれ飛ぶかも、
はいはいはい、
あこれはきっと結構いく、
はいはいはい、
だからその意見を聞いてあの滑走順を決めたりするわけ、で演出を決めたりするんだけど、あれも、まあ、今トリガール言うて鳥人間ゴンデストを、ね、はいはい、題材にした映画が今度公開されるんですけど、もう結局その何必死になって、
はい、
あのやるわけやから、でその根性論でもう足つりながらも、
うん、
今ね、中にカメラ仕込んでますから、
あなるほどなるほどなるほど、
これはまだまだやるんやー、バシャーンみたいな。でもそこに感動するわけやんか。
はい、一生懸命さに感動するわけですからね。
でだからここ難しいのは、それで、はい、さらにこう例えば野球とかでもプロに例えばなるっていう時に、うん、あの才能とかそらあるけど、 そこのなんとなくその根性論的なライン超えたやつしかやっぱり体制せえへんっていうのはやっぱ
それありますよね。
あるよ。だからその辺が難しいなと思ったりするね。だからそれはもうそこにも全然箸にも棒にもかからん人は水もガンガン飲んでどんどん休んで楽しんでやらはったらいいけど、そうじゃないところに行きたい人は超えなければならない壁はきっとあるので、
まあそうですね、
難しいなと思う
ね。まあそれを一生懸命やらなかし努力もそれはね、人の100倍とか200倍やってあると思うんですよ、うんうん、ただまあそれがほんまに効果的な努力かどうかっていうのあるじゃないですか。
そうやな、
なんぼやってもいやそれなんぼやってそれ歌い飛びなんぼやってもあかんでっていうのと一緒で、
そういうこと
なんぼ水飲まんとやったってあかんでそれはみたいな。そ
うだから科学的トレーニングも入れながらっていうことなんですよ多分。
まあその10倍20倍100倍人より努力すること自体でもうすでにしんどさマックスですから、 そこでその水を飲まへんとかね、休憩せえへんとかさ、まあ、
今はないやろ、
まあないでしょ、それはないでしょ、
当然ないんですけど、それ
そういうの
それやって何人も人が死んでますからね、
ちょっとナンセンスな感じがしますね。
まあだからあの最近はだからその根性論、だってスポコンもの、スポコンもの言ってたよ。
はいはい、言ってたね。
スポーツ根性ものですから
ね。はいはいはいはい、言ってた言ってた。
でもそこに感動するわけやっぱり。
まあそう
やね。人はやっぱり感動するんですよ。
なんだろうね。
なんでしょうね。
まあその苦労してるとかなんかこう理不尽なことに感動してるんではなくて、うん、その一生懸命さというか、うん、向かうそのね、気持ちというか姿勢に感動してるわけでしょ。
いやもちろんそうです、うん、姿勢があり結果があるわけじゃないですか、
うん、はいはい、もちろんもちろん。
言うたらね、昨日のその決勝でね、広陵やったかな、広島の広陵高校やったと思うんですけど、はい、中村選手という選手が、はい、もう三十何年ぶりに清原さんの記録を抜くという。
あ、なんかそれは知ってるわ。
もうすごい、もうバッターなんですよ、
キャッチャーなんです
よ。ホームランと、はいはい、ホームランと打率と打数と打点かな、
はあ、
打率のもう7割7分
何厘とか、ドカベンじゃないですか。
いやもうほんま漫画みたいな感覚よね、
うん、
でその彼が最後言うたらその報道機関とかの感覚からすれば、うんうん、そのすごいやつをずっと追っかけてるわけ、
うんうんうん、
そのすごいやつをずっと追っかけてて、そのすごいやつが最終的に優勝してくれたらこんな素晴らしいことない、
うん、
ところが優勝しなかったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で相手のチームがめちゃめちゃすごくて、うん、またこれがあのその一人突出したやつがいるわけじゃないけど、うん、全員がバンバン打つもんだから、うんうん、結局14対4で
ボロ負けじゃない、
勝ったんですよ。
おいおいおい、
しかも埼玉の高校なんですけど、埼玉勢初めて夏の優勝、
はあ、
その高校がということじゃなくて埼玉が初めて夏優勝した、
はあ、すごいね。急に出てきたんですか、この埼玉。
いや僕も高校野球興味ないんだよな、あんまり知らないですけど、はいはいはいはい、でそれを踏まえた上で報道するのはもう用意されてんの中村君のことばっかりなんですよ。
あらららららら、
やっぱり取材はそっち行ってるから、
はいはい、
さあ全方位型に取材ってしてられへんので、はいはい、ある程度ピンポイントです、この中村君で、ある程度活躍はしたんやで、
はいはいはい、
3安打ぐらいを打ったんで、はいはい、まあ、
その決勝でもね、
そうだから打率的には十分なんですけれども、でも結局かあの点数にはなかなかつながらずに勝てなかった。その報道の時にほとんど優勝した高校の話が出てこない。
うわ
ー、これがねなかなかかわいそうというか、せっかく優勝したのにもかかわらず。
いやそれはあかんでしょうよ。
あかんやけど取材してないからね、あんまりね。
しなさいよ。
する間がないんやね、やっぱりね。
はぁ、
だからやっぱり難しいんですよ、こういうのは。
いやいやいや、それはさ、まあ悪いけど、その報道によって視聴率を取ろうとか、うん、その部数を上げようとかいうことばっかり思って中村君を取材しすぎってことじゃないんですか。
まあそうやね、
もっとオールマイティにいろいろ全部見て、
まあ大体散々このその中村君中村君言う前に、はいはい、ずっと清宮君清宮君言うて、早稲田実業の清宮君、怪物やすごい、
はいはいはい、
この間なんか清宮君の弟が中学生やけど清宮君よりさらにすごい、
でもそんな
やってたんですけど、早稲田実業甲子園出てません
から、ね、なんやねん いやもう、いやひどいですよ、あの報道はもう。だから僕見ない最近は、まあ、こんなところでそんな文句言ったら僕すごい吊るし上げられたら嫌やけど、うん、
吊るし上げられるほど人聞いてないから、ね、
いやもうひどいですよ、なんかもうない、その見てくれる人が多くならなあかんのか知らんけど、そのためにはもう何を取材してもええみたいになってるじゃないですか。
そうなんですかね。
いやそれはこっちの問題もありますよ、こっちがそういうなんかその変な下世話なね、スキャンダルばっかりに興味を持っちゃって、うん、そういうのにバッと食いつくっていうこっちの問題もありますけど、いやもうそんなこと報道していらんねんけどっていうこともめちゃくちゃ多くないですか。
どれですか、不倫ですか。
いやまあ不倫なんかもちろん最たるもんですけど、不倫です
か、あれですか、松井和代さんですか。
いやいやもう何でもそうですよ、あれ貼ってるわけでしょ。だって結局
貼ってるんでしょうね。
そんなとこ貼らんでええやろ別に。
いや知りたいんですよ。
いやいや知りたないよ、そんな出てきたらそうかって思って見たり聞いたりするけどさ、わざわざ貼ってまで何にもあの煙も立ってへん火の粉もないところ貼ってやで、ほんでバー見つけて、うわリオちゃん不倫してましたって出されてもさ、いやちょっと何やろなみたいな。
困ったことにね、
はい、
あの大体のおばちゃんは知りたいんですよ。
だから
あなたは
知りたいから、
あなたは知らん、知りたくない。
だからそれは大体のおばちゃんが知りたいからやってるってことじゃないですか。
そういうことですね。
でもじゃあ知りたい人がおったらそれ何でもやってええんかっていう、そんな有益でもない情報を。
いやだからね、まあ、あの難しいなと思うのは、まあ、僕もマスコミの人間なので、
はい、
あれですけど、まあ、僕はもうあの何かに取材に行くというよりはやってきたものを何かしてるというか、やってきたものをこうまとめるところにしかいないので、
はいはいはいはい、
その取材されてきたものが上がってくるだけで、僕はその先のことは知りませんけど、僕は制作の人間でもないのでね、
はいはいはい、まあ、例えばですよ、なんかテレビで、まあ、なんかの番組やってましたと、その時にたまたまそのこの A さんっていうあのアイドルと B さんっていう女優さんがやな、
うん、
あの見てへんと思ってちょっと手つなぎよったと、
うん、
なんかこのみんなで写ってるあの時に、うん、隠れて手繋ぎよったってなって、
手繋ぎよったやん、
でおっと
あっ
見た、
手繋ぎよった、
手繋ぎよったって見たと、
うん、
客が、
うん、
お客が視聴者が、うん、であれどうやってんねんってわーってなったら、
うん、
そらまあみんなさ、まあそこになんか火種があったし、うん、わざわざ自分でそれまあ、バレへん思ったんか知らんけどやらはったんやから、まあ、それはみんな どういうことですか今のはみたいなことになってもまあねいいかなと思うんですけど、うんうん、何にも関係ないのに、ただ有名やってるだけでさ尾行とかされるわけでしょ。だって
そうやね、
ほんでなんか家の前で貼られるわけでしょ。
まあ多分ね、俊郎君の家の前も誰か貼ってると思いますわ。
貼ってるやろ、
うん、有名やから。
有名やね、そんなこといるかなと思っちゃいますけど、僕は
キヨピーとできてんのちゃうか思われてるからねきっとね。
それやったらどっちか言うと俺よりキヨピーの方が貼られんじゃん。俺の家より
わけのわからん男がキヨった
ねみたいな。そうやそうや、そら、うん、もう本当にいらんわと思うけど、ああいうのは、まあね、まあ、僕はね、僕はあんまりそれ、
いや、この間宮迫さんの不倫がね、
報、は、
じ、
い、
られた時にね、
はいはいはい、
あのいろんな動画とかで、よう飲み仲間ですよとか言うと、飲み仲間っていう、
ああそうなんです
か、いやあの、うん、そんなことないですけどねって言ってたけど、うん、あんなものはさっさと認めた方がマスコミも来なくなるんですけどね、うん、あの認めないとどんどん来るので、
なんで宮迫さんが不倫を推したからといってそこに行くんだろう。マスコミが見たい人がいるから、
見たい人がいるからです。誰も買わなければ取材には行かないですね。
もうだからそこがしょうもない話やん。だもっと大事なことがあってもそれを載せても誰も買わへんから、それをしないってことでしょ結局。
まあ商売やから
ね、うん、だからさもうほんと全部そうなんよね、うん、って思っちゃうと、
だってソフトクリーム置いてても売れへんかったらソフトクリームやめるやろ。
全然ちゃうけどな。
いや一緒一緒、売れへん。
いや違うやん、まあそうね、
うん、だから
でもソフトクリームを
だからその必要なものが あなたの中で納得いかへんっていうのはまあ分かるので、
ソフトクリームを作っても売っても誰が食べても食べへんかって誰も迷惑かかんないというか、うん、誰も傷つかないじゃないですか、う
ん、やっぱりパパラッチされてるのがイライラしてるわけですか車の尾行、うん、今もうまく尾行してる人
いる
から
ね。それは緑のおじさんでしょ。あの俺が前に止めてる車を何とかしようって緑のおじさんがうろうろしてるってことです
よ。今日は来て、
今日は来てない、大丈夫。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに今日も明日も飲みに来てね。
タイヤガーデンサイト。
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整などタイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
楽しいやろうや。
なんでやねん、何のフォローやねん。
楽しいやっぱ やもうそんなイライラせんと、ケツかゆいからってそんなイライラせんと。
これあなたじゃないですか。僕はもう今日この瞬間が暑くてたまらない
んですよ。よね、ちょっとクーラー強しようか
な。気をしてください。ちょっともうこれは言うたってもうちょっと
あの我慢してもら
う。我慢してもらいましょう。すいません、暑すぎても
う。というかオートにしたらすんげえ出るけど。
どんだけ暑かった
よ。暑かった。俺だんだん君と話してて、はい、だんだんボーっとしてきたもん
ね。もう汗がね垂れてくる。
えらい興奮して喋ってんなと思って聞きながら何言うていいんかわからんようになって
。何を今は何をしとラジオをしてるんですよ。
そうですか、はい。ラジオなんですかこれ。
そうですよ。
いやほんまでも暑いわ。この間東京行ってましたけど、東京は全然暑くなくて、はい、というか暑いんですけど。僕の体感的に暑いのは暑いんですけど、こっち久しぶりに帰ってきたら、はい、あの考えられへんぐらい暑くて。
嘘。やっぱこっちの方が全然暑いの。
もう全く違う、ね。全く違う。質が違う。
マジで。
いや向こうが暑ないか言ったら暑いけど、
はいはいはい、
あのあこれか本当の暑さというのは。
あそうですか。
いうぐらい違いました。やっぱり湿度かな。
まあね。こう心地いい暑さではないですよね。
心地よくないね。もう殺されるんちゃうかなと思ってね。
暑さにですか。
あの仕事行く時にこう 車とかで行ってね、はい、駐車場止めてちょっとあの遠いので、
はいはいはい、
歩くじゃないですか、はい、歩き
ますね。
ほんなら何エアコン頭にわざわざ
当てた汗がさ、エアコンじゃ、エアコンじゃ、額に汗がもたれてくるんですよ。うん。
いや、それで、その、歩いてくるだけで、
はいはいはい、
もう汗浸しになって、
ありますね、
もう、仕事、一仕事終わったみたいな
感じなんですよ。なりますね。もう、あの、朝起きて汗浸したら、もうほんま今日終わった感じしませんか、もう朝って。
もう大体汗浸しなんで、うちの部屋クーラーぶっ壊れてるから、窓全開で寝てももうほんま熱中症なりかけて寸前で起きますんで。
ですよね。別に窓開けたから涼しくならないですからね。
涼しくならないね。熱帯夜言
うて、ね、熱帯夜、ね、でもちょっと前さ、お盆ぐらいの時涼しくなってたのにね。
お盆ぐらいの時ずっと僕東京におりまして、
ね、ああそうなんだ。
だからそんなに感覚が分かんない。
こっちはね、あのお盆の時は、まあ、若干マシでしたよ。ここまで暑くなかったですね。
大阪ほどね、なんか短パンで歩いてる人とかあんまりいないんですよね。
そう、
そんな暑ないから、こっち行ったらもう繁華街とか行ったらもう短パン
ばっかり、
あともうランニングの人とかまあまあいるやんか。いないですよ、あんまり。
そう、全然違うんやね、基本が。
今年は違ったみたいです。とりあえずもう暑い以外の言葉出てこないですよ。そう、もう30分暑い言うてるだけで番組成立するかもしれないぐらいの。
いやいやわ、そんな感覚。もう二度と聞かへんわ俺そんなやられた
ら。そうなの、そうなの。ことちゃんと聞いてくださいよ。
いやいやね、聞いてくださいね皆さん。
聞いてくださいよ。はあ、何話そう。
え、なんかメールとか来てない？
もうメール
っす。もう十分喋りましたよ今日。
そんなことないよ、短いで。もう名護感じるね、名護感じるね。
そんなことないで、時計あるじゃないですか。
まだ38分じゃない。
もういつもより長いじゃないですか。もうだって半分来たらメール行ってるでしょうよ、いつも。
新郎さん、名護さん、お疲れ様です。来たお疲れ様です。
なんでそんなテンション高く読むんですか。
最近ちょっとしたきっかけで、はい、ドクタースランプに再ハマりしてコミックを買い直しています。
めっちゃおもろいじゃないですか。北大阪タイヤラガロ人さん、
小学生の時に全18巻、全18
巻しかないの？
マジで。
いや、全然わかんない。もっとあると思ってた。
ドクタースランプって18巻しかないの？
え、そんな短かったかな。
ドラゴンボール100巻ぐらいあるやろ。
あ、まああるでしょう。
100巻もないかもしれんけど、まあまあまああるわな。50、60あるやろ。
ドクタードラムもっとあったと思ったけど。
そんな短いやんね。いつの間にかなくなっていて、また見たくなったので中古を探したのですが、物がなく、あってもすごく高いので結局新品を買っています。
マジで。
ちなみに新品は400円足す税なのですが、まあ普通にまだ売ってるからね。
ああそうですか。
だって普通にジャンプコミックスで売ってる
し。そうか、
多分文庫も、文庫も出てるやろし、
はいはいはいはい、
これ400円ってことは普通のジャンプコミックスやと思うんですけど、うんうんうん、普通に出てる出てる。あのまだ大きい書店とか行ったら売ってるし、アマゾンとかやったら普通に買える。中古のフルセットは8000円から1万円ぐらいする。
それどういうことやろ。
じゃあ18やからまあまあ高いってことだよね。
なんでそんなことになるんですか。
まあ、だからあんまり変わらんってことや。
う
ん、
まあそうね、新品買おう。
新品の方が高いけど、そんな変わらへんやったら新品でええかっていう話。
新品の方が高くないですよ。
そうか、500円か。
500円。なんでそんな中古の方が高いんでしょうね。揃ってるからとかそういうことかな。
揃ってるからちゃう。騙されるんちゃう、安いと。
ああ
。あれ結構あるのね、あのガンダムのプラモデルとかね。
はい、
古いものがね、プレミアついてタコ売ってるんですけど、はい、ガンプラって一切絶版してないんですよ。
マジで。
うん。全ての種類がまだ売ってるんです。
嘘、マジで。
本当に。だから例えばヨドバシカメラとか上新とかのおもちゃコーナー行くじゃないですか。ほんなら定期的に作ってるわけよ。
マジで。
だから全部全部全部古いものを全部作るわけにいかへんから。古いものを交換交換で作ってるもんやから、急に古いものがポポポンって入ったりするわけ。おお入ってるってなる。
めっちゃおもろいですよ。
一切絶版してない
で。嘘。あんな並んでたのにみんな。
そうよ。死人まで出たのにな。
嘘。
どっかな、京都じゃなかったかもしれんけど、いわゆるその大丸みたいな、いや百貨店系でガンプラ売るいう時、ね、
はい、はい、はい。
ガンプラ売ります言うて。 まあ、10時にドアバーン開くじゃないですか、はいはい、走らないでください言うけどエスカレーターに殺到するわけですよ、
はいはい、
で上の方にあるわけおもちゃ、はいはいはい、おもちゃ売り場は6階とかにあるわけじゃないですか、はいはい、ほんなエスカレーターのところに殺到しすぎて圧死しましてね子供が、それからそこあの時に上で売らずに下の化粧品売り場とかしかないところで売るようになったんです。
あ、そう、うん、
当時ね。いたたまれへんで今でも絶版してへんねんから死んだ子。
そんなにね
死んだ子がかわいそうやな、そういうならな。
まあまあまあまあ、まあ、
そう
です
か。そうだから意外とだから新品買うた方がまだ売ってるもんであれば。プレミア価格って何かねってね、菅原文太も言ってた。
そうなんですか、
はい。お二人は何か懐かしいものにハマったことはありますか。
まあもう想像通りだと思いますけど、
うわ想像したないわ。
ないです。
ないです
。なんかね、でもドクタースランプの漫画にハマるとか書いたりとかいうのは僕はちょっと分かりますね。
うん、分かんの。
はい、ドラえもん揃えたいなとか。うん、昔大学じゃ中学高校時代はあの光太郎まかり通るっていう漫画があったんですよ。僕ですごい好きだったんですよ。でもまあ中学高校ではそんななかなかほら全部買えへんから、うん、こう大人になったら大人買いしようと思ってた夢がありました。そういう
今こうたらいいよ。
今でも買えますよね。だから、うん、買おう思ったら
ブックオフ行ったら、
うん、だから全然買えるんですけど、もうその夢はもう別に
いらんの、
消えてしまいましたね。はいはい。
なんでいらんの。
なんだろう、まあどうだろうね、わかんないですけど、
大場健二さんがね、
はい、
あのつるっぱげの役やったんですよ、
はい、ああ、はいはいはいはい、
映画版でね、
はいはいはい、覚えてる覚えてる、
黒崎ひかるさんが
光太郎、はいはいはい、
大場健二さんが出た
はいはい、出てた。
あれね、あのまあ大場健二さんってギャバン、
はいはいはい、
宇宙刑事ギャバンや
った、アクションの ね、はい、
でギャバン、シャリバン、シャイダー
はい、
で、まあ、その3つが一応宇宙刑事シリーズ、
はいはい、
でギャバンはもうとっくに終わっていて、シャイダーの時代かなんかに、はい、同窓会的な特番があったんです。
ほうほうほうほう
ほう。んでなんか戦ってる時におうってこう助けに来るわけや、崖の上とか。
あるあるあるある
ね、
はい、ありますね。
そしたらちょうど光太郎まかり通る撮ってはる時やったから、
おう、
スキンヘッドだったんですよ。ずらかぶったらええのになと、子供心に。あのスキンヘッドにこう確かねハンチングかぶってはったと思うんですけど、
なるなるなる、
でうわーっと戦ってある程度雑魚キャラをやっつけて、久しぶりです先輩、どうしたんですかその頭
言ってた。
いやちょっとイメチェンでね、って言ってました。何がイメチェンやねん、光太郎まかり通る撮ってるからやんけーって子供心に思いましたね。
割とでもこうさばけたドラマじゃないですか、
さばけた感じで、まあね、意外とねああいうあの戦隊ものってギャグシーンが結構ある
んですか。
意外とあるんで、結構子供のそれは好きでした。
いいですね。あ、ちょっとね今それを聞いたら光太郎まかり通る漫画買おうかなってちょっと今思いました。よし、
じゃあ今から風呂入り
行かない行かない行かない
風呂入り
行かない行かない、こんなん多分
アマゾンで注文しよう。
いやいや、
ガッサー送られてこよう。
結構関数あると思うんですよ、ある漫画。
光太郎まかり通るんですか。
はい、まあでも今からまだ20巻ぐらいなのかな、わかんないですけど。
光太郎まかり通る、
うん、
光太郎まかり通る、はい、Amazon プライムなら通常配送無料、
はい、はい、
全8巻
え、あそれあの なんか大きいやじゃない、そのなんとか版とか。8巻ってことはないと思うよ。
全8巻とか、
それはあのあれでしょ、文庫、文庫とかなんか。
でもあの全8巻で880円で買いますよ。
どうしよう、買うわ。
多分あの大きい何巻分も入ってるやつがやつってことか
な。うわ、そう、ちっちゃい夢やったな俺。
そうやな。
え、それら中古でってこと？
ゾロフ
ロー。そうそうやね。
なんでしょうけど。
え、それ全部それで読めんの？
あ。新光太郎まかり通る柔道編、光太郎、あ、光太郎まかり通る L や、さっきの。
あ、そう、いろいろ種類あんのよ。
続編が8巻なんやって。
まあ、あの普通のやつ、普通のやつ、
普通のや
つとか L とかいろいろあるんちゃう、そら。
普通のやつ59巻。
おお、結構あるやん。
ワイド版なら31巻、 文庫版としては16巻
すげえな。
で新マカリトールが、ちょっとわからんな、どこに書いてあるか、なんかわかりますか。
いやでもすごいじゃないですか。
もう買いましょうよ。全部でだから 100巻ぐらいあるじゃないですか、エルマで含めて。
すげえ、やっぱ大きい夢やったわ。
おお、アマゾンで買おう。
ドリーム。いやいやいやいや、
これはエルの話か。L を抜いたら1巻から27巻セット。あ、これ新マカリトールだけでもう27巻です。
は
ぁ、4680円。
まあまあしますやん、うん、まあでも安いわな。
そうやな。大皿マカリトール全59巻。
きた。おー、いくら。
お、安い。
いくら。
2998円。
マジかよ、マジかよ。
実現できた
な。マジかよ、
実現できたな。
嘘、なんでそんな安いのよ。
とりあえず金、俺注文して君の住所に送るようにするから金ちょうだい。3000円。君の住所に送るようにする。
いやいや、いい、やめて。もうその1、2株だったら俺冷めると思うからやめて。
2998円
で。マジかよ、買っちゃうかも。
君の夢が叶うじゃないか。
叶うわ。
叶うじゃないか、よかったね。
叶うかも。
よかったね。
でも迷うんで多いかな。その時
はあのね、懐かしさはあると思うわ。まあ、ね、こんなんでおもろかったんか、ヒャッヒャはあると思うわ。
それで59巻ちょっと場所取るな。
あれちゃう？あの Kindle とかで。電子書籍
買うというのも
定かもしれないです
。まあ、まず向こうで1巻だけ買うとか、
ね、ああそれもいいかもしれない。
3、5巻ぐらい。
意外とでも1巻がおもろいとは限らん
から、ね、限らん。そりゃそうや、
うん、もう筋肉マンなんてもう最初のギャグ漫画の頃なんか塀のような漫画やからさ、途中からの正義超人編みたいになってからは面白いけどみたいなあるやんか、
は
い
は
い、
あります、あります。それはありますね。
1巻からいらんわみたいになるやん。
なるなるなるなる。
漫画な、最近全然漫画をそもそも読まないので、
はいはい、
あのキングダムいうね今やってる漫画しか読まないんで、もう漫画が読めないちょっと体質。最近ちょっとそのキングダム読むようになってからちょっと漫画に回帰し始めましたけど、
あ、そうですか。
一時期ほんま漫画読めない体質なんで。
へー、なんでやろう。
なんか集中できない。
へー、
漫画一生懸命読む、あのパソコンもあればテレビもあればさ、
うん、まあそうやね、
本を、ね、本に集中できないんですよ、うん、なんかこういろんなこうあれがあるから。
なるほど。
だから映画とかもあんまり見ないし、ね、
あ、そうですか。
古いものにハマるっちゅうのがあれですけど、
なんかね、
そう言うたらあのジャンプのね、
はい、
あの創刊50周年かなんかで、はい、今記念号が出ててね。
あ、そうです。
第1号と、
お、
今までで一番売れた今から十何年前か
だったのを
セットで売ってる、
はいはいはい、いやすごいじゃない。
で第1号がね、俺見してもらっただけでパラパラパラっと見ただけだけど、なかなかひどい漫画がいっぱい載ってて、梅津和夫さんのやつとか、
はいはい、誠ちゃん、
めちゃめちゃホラー漫画です。
あ、そうだ、誠ちゃんサンデー、
誠ちゃんサンデーやし、あの人がもうめちゃめちゃホラーばっかり
書いてる
やつですし、まあ誠ちゃんもある意味ホラーですけどね。
まあそうです
ね、ある意味、ね、めっちゃ怖いけどね、よくよく考えたらね、ギャグ漫画言ってね、うん、だから意外とあの1号知らん漫画家ばっかりなんです
ね。はいはいはい、
古い、まあ、だって50年前の
人が、はい、すごいですね。
めちゃめちゃなんかもう野球部のやつでもなんか人死んだりとかそもそもそのジャンプいうものがそんなに長くそれから50年も続くかどうかもわからんと作ってる方やから、連載ものじゃないんですよ、全部オール読み切り漫画
で。本当すごいですね、うん、
まあ、ペラペラペラっとめくってもなかなかね、まあ、あの文化的価値はありますよ
ね。
それを今発売するジャンプ編集部なかなかやれてると思いますけど、
うん、一番売れたやつが発売
してる、一番売れたやついうのは多分だから、あのバスケの
スラムダンクとか、
スラムダンクとかあの時期ちゃうかな、僕もよくわからないですけど、はいはい、僕は全然知らない時期です。僕が見してもろたのが、石川明君とか、
はい、
あ、彼僕より一回りぐらい下なので、はい、ちょうどど真ん中世代ぐらいです。で僕はちょうどもう大学も入って、
はい、
あ あれですね、もうそういうジャンプとかあまり読まなくな
った。はいはいはいはいはい。
大学の時ねジャンプ読んでましたけど、あのサークルに必ずあったから誰かの会
で。
でもね読んでたんはもうほんまドラゴンボールとこち亀とぐらいの感じ、ほんまのちょっとしたもんしか読まない感じ、
うんうん、全部は読まない、
うん、全部は読まなかったですね、うんうん、だから知らないですよ、うん、スラムダンクとか1ミリも読んだことない。
マジで
1ミリも読んだ
ことない。すごいですね、
うん、だからまあでもその当時がめちゃめちゃ売れて
た。まあそうでしょうな、もうドラゴンボールもあってワンピースはまだ出てなかったのかな。
ワンピースまだちゃうかな。ワンピースが15年ぐらいちゃう。
うーん、
分からへんけど、あれも長いですけどね。
長いですね。
いや漫画はやっぱりね長く続けれる方が、それは漫画家さんもずっとそう思ってると思います。
まあね、そらね、
やっぱり長く続けれるとなかなか枯渇もするけど成長もしはるんで、
そうですね。
あの難しいよね、でもね。
すっごい大変やと思うけどね。
あのもうで毎週毎週
でね。
でも考えてみたらあれですよ、手塚治虫先生なんかは、
はい、
同時に月刊2誌、週刊2誌、新聞2誌とかやってましたからね。
すごいな。
異常やね。だから当然今みたいなね背景の書き込みとかないで、ないけれどもほぼアシスタントなしで一人でやったんだわけだし。
そう。
だ時はそうなんていうのはその漫画家たちが手塚治虫の漫画をちょっと手伝って、もう間に合わへんから言うて、そこからアシスタントシステムいうものができた。
へえ。
当時はそのアシスタントなんてものはなかったわけや。藤子不二雄さんもそ
うです。よくすごいね、そう考えたら物理的にそんなことができんのかって思いますけど
ね。やっぱりね、僕ら絵描けへんから。
まあね、まあ描く人はもうシャッシャッとか描かんね
えな。いやそうですね。
いやもう
そうですね。そうか。いやでも僕のハマったものは特にないという、
あの北大阪タイヤ中の人さんのおかげで僕は孝太郎のことを思い出しましたので、
はい、
何らかのアクションが起こったらまた報告します。
はい、
うん、
次回あの59巻ここに持ってきてください。2人で読みながら
運ぶのも大変やわ。
2998円で
買えるね。いや帰ってまいそう。そりゃ買ってまいそうだよ。これこのラジオ聞いても買っちゃう人がいるんじゃない。もうすでに
ほんま孝太郎まかり通る、
う
ん、
俺が買う前にうわ売り切れてるみたいになるんじゃ。誰か買えなかったかみたいな。リスナーがみたいな。
買ってくださいね。ぜひ。
いやちょっと見てみます。帰ってアマゾン見てみますよ。はい、
59。そうなんやね。僕らのあのちょうどドカベンがね、
はい、
48巻まで出した時にね、
そうです、
48巻っていうのが日本で一番多かったんですよ。
あ、そうなの。
ドカベンが当時一番巻数が多かった漫画で48巻って、そのうち釣り吉三平がスッと抜いていたって。すぐにいる50巻60巻だったわけで、釣り吉三平すごいなって言ってたらもうね、100何巻とかでしょ、こっち亀とかね。
はいはいはい、
もうすごいですね。僕の中ではドカベンなんですけどね。
いや孝太郎そんな言ってると思わなかった
ですね。分かってください。とりあえず L まで全部書き、LLL はラブの L で、それはかぼちゃワイン。大
門
さん、小町日和の100回記念コラボの件、寺井さんと西村さんにもメールで報告しましたので面白くしてくださいねと。
誰が言ってるんですか。北大阪さん、ああ言うてはりました、言うてました、断固として拒否しましたけどね。
いやまあ
やらねえよみたいな
言ってたけどね、あなたいたんです。
いやいや小町病院とか俺いなくたらおかしいじゃないですか。まあ言うて、いいの、
うん、殿堂入り。
だね、そういうね、
殿堂入り、
ベストジーニストみたいな、
うん、だからグッタイミュージックも小町病院も君は殿堂入りしたのでもう番組は出ないという。大門の後ろのグッタイミュージックやけど、
はいはい
はい、僕一人で喋ってる。大門を春郎のグッタイム小町日和からね。
なんやねんそれ。
僕が西村さん、ね、なんと二人でずっと番組をやり続ける、はいは
い、やり続ける、
うん、春郎は名前は番組に冠されてるけど殿堂入りな
の。永久欠番みたいな。
永久欠番、はい、ありがとうございます。の意味が。 はい、それでは次のメールでございますよ。
来てるんですね。
大魔王さん、そして劇団邦子さんの福北さんちの3兄弟番外編で脚本参加していた福山俊郎さん、おはようございます。ケビンコナスでございます。
ありがとうございます。劇団925ね、劇団邦子いたらおらはんだよ。
邦子がやってんやろ。でも
邦子さんがやってるんですけど、劇団邦子ではないんです。劇団925なんです。
でも邦子がやって
るんだよ。だから邦子さんがやってるんだけど、劇団925、
君がいつも邦子邦子って呼んでる邦子さんがやってんやろ。
俺今わざわざ邦子さん邦子さんって言い直しますよね。俺邦子邦子なんて俺陰でもあの呼び捨てとかしたことないし、
邦子ーって
言うか、
邦子お茶入れて、
誰がめっちゃ怒られるわ、そんなこと言ったら。いや怒らないですけど、先輩やしね、そんなこと言わないです。
ああ、うん、で俊郎さんの脚本ですが、本公演をめんどくさいという理由でよくサボっている割には、各キャラクター設定をよく掴んでいて面白いスピンオフ作品に仕上がっていましたよ。
あ、見てくれた？ケビンさん。
ケビンさんは当然来てくれます。
マジでありがとう。
ケビンさんは常に君の芝居を見てますから。
ありがとうございます。
影で見てますから。影で、何サバの影で。
だからさ、いつも言ってんじゃん、来てって言ってんじゃん。まあ今回の925の漫画編は俺いなかったけど。
いないの？
あ、いや見に来ましたけど全
然。脚本だけ、脚本だけ。
もちろんもちろんもちろんもちろん。
何してんの？
何がよ。出えへんよそんな。
腹立つから。
腹立たへんよ別に。
クニコ嫌いやから。
違うよ。スケジュールが合わへんかったんですよ。そ
ら。忙しい方は違いますね。
忙しくなくても。芝居は時間が
かか、忙しくなくても邦子には出たないと。
違うよ、やめれ。そうだよ、俺本書かないから。大体本も書いたことないのにさ、もう寝てるの。あなた、なんで寝てんねん。
君の言うこと全然耳に入ってけ
ん。で、ケビンさん、ありがとう。
なんなん脚本、楽しかった？脚本書いて
楽しいっていうか、まあ書くこと自体はそんな別に楽しいっていうわけではないですけども、うんうん、まあそれがそのやっぱり役者さんがね、僕関係ないところで作ってもらって、それを見させてもらうの、うん、あの楽しかったですね。
ああ、でそれで脚本書いてるだけで演出してるわけじゃないから、
うん、何もしてない、何もしてない、
仕上がりしか知らないんですね。
そう、まあ稽古は見に行きましたよ、見に行ったりしましたけど、うん、でもまあ、あの基本はね、演出家がいらっしゃるんでね、
まあ、稽古見に行って、あそこの演出ちょっとおかしいんちゃうかなって鼻こう触りながら
そんなはしてない、そんなはしてないけど、ここはこういう気持ちで僕が書きましたみたいなことは言ったりはしましたけどね。
こんな演出で俺の脚本潰す気だとか言うたやろ。
言うわけないやろ。もう願いやから演出で何とかしてくださいって言いました。はい、
というわけで、はい、今月もやります、雑学クイズ、乳首をひねってビーンビーン。
じゃあ俺ほんまそれでこの収録来るの嫌になってるぐらい嫌やねんけど、それ
福北さん編です、今回。
あ、福北さん、
サービスも、
オッケーオッケーオッケー、
今回はもうサービス問題です
、完璧
です。
はいはいはい、
100% 答えれますから。
まあそれは
動いたんだろうな。次男役の関さんがやっていた飲食店は何屋さん、は
い、ちょ待って、どういうこと、どういうこと、知ってるよ。え、本物のあれでしょ、飲食店の話ですよね。
関
谷
さん、
あのね、
役ではなくね、
実際やってた。俺行ったから、
そうだ、
カレー屋さんですよ。
正解は、ビービービ
ン
ビンビンビンビンビンビンビンビンビンビンビン、カレー屋さんで
ー
す。残念ながら番外編公演前に閉店してしまった。
そうやね、
なんや、早教えろやカレー屋情報俺に早教えろや。
あのレイ君のカレー美味しかったですよ。
痛かったな、
すっごく美味しかった。
第2問、
はい、
舞台の中で一番目立つ存在ともいえるガンプラ、
はい、
その中で一番大きなガンプラは、
やばいやばい、
シャア専用、何
バク
ブン
怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、
パパパパパチクッ。どっかで止まってたやんけ。
え、1時間1分ぐらいまでは行ってたよ。
違うね、多分あの乳首ビーンで止まったんちゃうか、どっかで。
そう、
じゃあもう一回クイズ行
こう。やめろ、もうええわ。
止まってたかもよ、さっきガタンってなった時に止まったよ、多分。
それだけど最後やろ。
最後の問題だから5と8です。
はい、ゴートアーチ、すごいよ、俺4と7って、もうがっつりずれて、
そうですね、
全然分かってないってことですね、僕は。
まあ、あなたは何も分かってないからね、常に。
確かに、それはね、この前痛感しましたよ。
何痛感しました？
なんかね、ちょっとね、営、うん、業交流会じゃないですけどね、うん、ちょっとした集まりがあったんですよ。
ほう、
それで、まあ、なんかクリエイターみたいな人たちが集まるから、
うんうん、
俊郎さんも来てもらえませんかって言われて、いや俺クリエイターってちょっとどうかなと思ったんですけど、うん、まあ、せっかくお誘いいただいたんでね、30人ぐらいの集まりで行ったんですよ。行ったら、まあ、結構ほんまのもんのクリエイターばっかりが来てはったわけですよ。その IT とかウェブとか、あと何、
関ジャニ∞のファンとか、
うん、どういうことやろ、
関ジャニ∞のファンのことをエイターって言って
マジで、それは一人も来てなかった
そうですか。で、
人工知能の話とかしださって、
おー、
これを研究してる人がいたんですよ。人工知能のこととかを研究してる人がいはって、で、そういうことにも精通してる人も他にもいはって、
うん、
その話とかがわーってなったんですよ、この3、4人で。こう立証会やったんですけど、僕の周り、僕の周りっていうか、僕が3、4人で喋ってる時に人工知能の話になって、
うん、
でも人かけらもついていけないですよ、人工知能の話とか聞いても。
人工も何も君の知能がないのにな
君まくっちょし顔しながら言うてるて
人口どころか元々の知能がないやつに人口の知能の話してもどうしようもないやんな。
その通りや、その通りや。
わし知能ないねん言うた
らいいやん、はぁ、へぇ、ほぉ言うて、うん、トンチンカンの質問して、
ついでにトンチンカンの
質問して、ついでにトンチンカンの質問してね、やり過ごしましたよ。
ちょっと和田アキ子風にはぁ、へぇ、ほぉ言うてみた、
言うてみた、うん、ほんで、はぁ言うてね、やり過ごしましたけど、すごい世の中には本当にこう勉強したり賢い人とかいろいろ頑張ってやってる人がいっぱいいるなと思って、
いっぱいいるね、
全然違うな俺と思って、びっくりしました。
っていうか、うん、そんなことを俺と喋ってても感じろや。
おえ、嘘
多分あなた大体世の中どの人と喋っててもそれ感じてもらわんと困るぐらいの知能なんやけど、
そんなに分かってないの俺。
興味持ってくれる？もうちょっ
といろんなこと、
ね、うん、いろんなことね。
まあでも人工知能の話をし合った時は、あ、面白そうな話やなと思ってね、いろいろ聞きましたよ、うん、それはもうゼロレベルですからね、僕なんか、うん、もう1から聞いた感じですけども、
ゼロいうかマイナス2780万ぐらいやな、
万いくの、
うん、
まあそうですよ、もう本当に、もう本当幼子に教えるように、
人工知能って言ったら
人工言葉から教えなかんの熟語から
ちの
すごい、俺何を知ってんじゃん。
フジテレビの女子アナかな思うやんか、それ知能パンやかな言って、
それも知らんの。知能パンやでも、
まあ、そもそもね、カトパンとかね、
うん、
こうなんとかパンってずっと歴代いるのは、ね、なぜかというと、一番最初に知能さんがやったから。
知能さん、は
い、知能さんで知能パンってパンツのね、名前をつけて知能パンってつけたから、
はいはいはい、
後がカトパンとかになっていくだけであって、後にパンがついてることに何の意味もないんです。
そうなんですか。
音が知能パンだからなんです。ここには意味があったんです。わかりましたか。
わかりました。
はい、
はい、
もう2秒後には忘れてると思いますけど、
そんなに大事な情報ではないなというふうに思います。
いや、あのね、大事じゃない情報ほど大事やね。
あら、いいこと言うたよ。
少なくとも俺にとっては。
いいこと言うたよ。
あの、誰にとっても大事じゃない情報ほど大事なんです。それだけで生きてるんで、僕は。
すごいね。
ね、メガネクリンビューとかで生きてるわけです。
どんなメガネクリンビュー？
もういいです。知らなくていいです。炎上さんの話とか知らなくていいですか？メガネ曇っちゃった。
ああ、そんな話ね。
知らなくていいです。知ったところで覚えないのだから知らなくていい。
なことないですよ。
セリフさえも覚えれないん
ですか。セリフ覚えてますよ。セリフは覚えてますよ。まあなんとかかんとかね。
ギリギリ。
ギリギリですよ。それはもう。
まあほんまにね。ちゃんとしてください。
頑張ります。
多少ちゃんとしてください
。はい。ちゃんとしてって俺昔からよく言われるわ。
言われるやろ。なんでかわかる？ちゃんとしてへんからです。
悪い顔して言うてんねんあんた今。悪い顔。
ちゃんとしてたら言われないですよ。
すっごい言われる。うん、すっごい日本一言われる会社が多いんじゃないの、ね、俺は。
ちゃんとしてへんから
。うん、ちゃんとしてってすっごい言われる。
しょうがない。ちゃんとしてへんから。 諦めてください。はい、まあ、そんなこんなでございまして、
はい、ありがとうございます。
この辺で終わろうと思いますが、何かありますか、はい、告知があるのか。
告知はね、
あ、外箱町でん
やな。出ませんよ、ありません、すいません。外箱町ありますけどね、12月の20、21、22に橋布の花で京都でまたムーンライトクラブというお芝居します。今回は平日3日間夜のみでございますんでね。
なんで平日にやんの。
なんでだろう。平日の方が今ね、来やすいっていう噂ですよ。わざわざ土日に出てくるというよりか、仕事帰りとかね、なんかのついでにお芝居を見るっていうのが流行りです。
流行り、どこで流行ってるのか全然わからないですけど、
はい、
はい、そうですか。
はい、内山さんは。
僕、
はい、
僕まあね、コミケも終わったし、うちのライブも終わったんであれなんですけど、一応11月4日に
そう
またライブやります。
マジで、はい、よくね、頻繁にやらはるじゃないですか。
まあ、まだ第5回目でございますけどね。
は
あ、まだちょっといろいろ皆さんとあの交渉中なの で、
あ、そうですか、
うん、これからですけどね、はい、どういう人が出るかとかいうのはこれからですけど、はい、まあ、また発表することになるかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
楽しみにしておいてください。
あと何かあるかな。特にないかな。 あとはあのコミケで発売しましたけれども、お宅の隠れ家の4枚目の過去音源 CD と
お
で若茶屋ラジオ音楽館の音楽 CD が出ております、ね、
なるほど。
まあ音楽 CD 言ってもこんな出来と思われるかもしれませんけど、全て即興で歌ったそのままの歌ですので、勘弁してください。
謝ったね。
いやでもね、あの面白い、ね、
面白いね。
初めての音楽 CD です。普通に CD デッキでかかるよ。
あ、そうですか。
はい、ぜひ聴いてください。
はい、お願いします。
1000円です。
はい、1000円安い。
ちょうだい言って、大門さん欲しい、ちょうだい言って1000円差し出したら渡します。
なるほど、普通に買うという行為ですね。
そうですね、ぜひ買っていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
ということでね、来月もまだ暑にやろな、きっとな、
まあ、
でも今日ほどは暑くないと信じて。
そうですね、
来月はこのクーラーガンガンでガーうるさいのなしでも収録できる状況。
はい、
これだってもううるさいから言って窓開けても多分何にも涼しないから。
そうやね、あかんよ、余計来る。
とりあえずあの熱中症とかにまだまだ気をつけながら、
はい、
皆さん水分塩分をとって、
はい、
最近あれらしいです、カリウム不足でもなるらしい。
あ、カリウムでよく聞きますね最近は。
あの一番いいのはね、塩むすびからが来て、
おにぎり、
うん、あの米にカリウムを結構入って。
なるほどなるほどなるほど、
はい、はい、お米食べて、また過ごしていっていただきたいなと思いますので、
よろしくお願いします、はい、お願いします。
ということで今月はこの辺で、お相手は大魔王と
ゼロでした。
バーバーバーバーバーバーバーバ
ー、さよなら。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。